京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館企画広報チーム、藤原彩奈がお送りします。
はい、始まりました。京都の生き物ラジオ図鑑、今週はもう月の4週目ということで、今日は京都水族館さんからリモートで企画広報チームの藤原さんにご登場いただきます。ご登場じゃないな、ご出演ですね。藤原さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いします。
お願いいたします。私の声はしっかり届いてますか？
はい、聞こえております。
ありがとうございます。さあ、藤原さん、今日はどんな生き物のお話をしていただけますでしょうか？
はい、今日はヒキガエルについてお話ししたいなと思います。
ヒキガエル、
はい。
おお、なんかなかなか珍しいですよね。ヒキガエル出てきましたね。そうか、なんか、はい、カエルというと私の中ではどちらかというと春から夏にかけての生き物のイメージがするんですけれども、またどうして今日は ヒキガエルなんですかね？
はい、今日実は今、うん、飼育スタッフ館長化プロジェクトということで、うんうん、石川香織の水族館、こんなにも至近距離でヒキガエル展っていうイベントを開催しておりまして、
はい、
はい、それでちょっとヒキガエルについてもお話ししたいなと思っております。
なるほど。じゃあまずは、はい、その話を後ほどお聞きするといたしまして、はい、ヒキガエルっていうのはどんな生き物なのか、
はい、
少しじゃあ藤原さんからまず教えていただいていいですか？
はい、かしこまりました。ヒキガエルは世界中にカエルは約4400種いるんですけれども、
4400種も、
そうなんです、うん、その中にヒキガエル科に分類されるカエルになりまして、
はい、
世界中で約590種います。
ヒキガエル科っていうだけで590種も、
はい、はい、そうなんです。でそのうち日本に生息しているのは5種になりまして、
えらく少なくなりましたね。
そうです、えらく少なくなるんですけれども、はい、そのうち3種が京都で確認することができます。
京都に3種もいるんですね、ヒキガエルが、
はい、そうなんです。
なるほど、
うん、はい。それで種類とか個体によっては体長が約15センチぐらい、手のひらサイズぐらいになる、うん、結構大きなカエルになります。
大きいですよね。なんか手のひらサイズというと牛ガエルぐらいのイメージがあるんですけど。
そうですよね、かなり見た目も大きいような印象かなと思います、ね、結構体はずんぐりしていて、ちょっと手足は、うん、短い。
可愛らしい。
そうだね、ちょっと可愛い一面もあるカエルになります。
なんか私がよくその家の周りで見るカエルというと、うんうん、やっぱりアマガエルですかね、緑色の小さなカエル、うんうん、とても綺麗な、はい、鮮やかな黄緑色したカエルで可愛いなと思うんですけれども、その今言っていただいたような手のひらサイズのヒキガエルが近くに来たらちょっと引くかも。びっくりするかもしれませんね。
ちょっとびっくりするかもしれませんね。
ねえ、
はい、
どんな動きをするんですか、その大きなヒキガエルさんは。
そうですね、カエルって結構アマガエルもそうなんですけど、ぴょんぴょんと跳ねるイメージあるかなと思うんですけれども。
はい、跳ねますね、跳ねますね。
ヒキガエルは他のカエルのようにジャンプ力がなくて、
うん、
跳ねることはちょっとめったにないんです。
そうなんですか。じゃあ歩く、
はい、そうですね、のこのこと、のことこと歩くようなイメージです。
あー、なるほど。それで、はい、鳴き声とかどんな鳴き声するんですか？
実は鳴き声も他のカエルのように鳴喰って言われる鳴き袋を持っておりませんで、うん、めったに鳴くことがないんです。
じゃあ静かに、はい、
そうですね、
息を潜めている。
はい、息を潜めています。で、たまに実は泣くことがあるんですけれども、それはどんな時に泣くかというと、うん、繁殖期にオスが間違えてオスに抱きついた時に、間違ってるよっていうことを知らせるためにクックックッとちょっと可愛らしい声で泣きます。
なるほど、はい、僕女の子じゃないよって言ってるんですね。
そうですね、はい。
そうか、なるほど。でもなんかカエルなのにぴょんぴょん飛ばない、でのそのそ動く、
はい、
ほとんど鳴かない、
はい、
なかなか独特の 種類なんですね。
そうですね、やっぱちょっと一般的なカエルのちょっとイメージとはちょっと違うかなっていう気はしますね。
そうか、はい、じゃあちょっとそういう、カエルについてこれからしっかりとお話をまた、このイベントで聞かせていただけるということですよね。
はい、そうです
ね。実際にはこの先ほどおっしゃってたイベント、どんなイベントになるんですか？
はい、まず飼育スタッフ環境化プロジェクトっていうところからちょっとお話ししたいんですけれども。
はい、お願いします。
はい、自分が好きなものをちょっとみんなにちょっと知ってもらいたいっていう思いは皆さん結構お持ちかなと思うんですけれども、
うんうん、
そちらの飼育スタッフも持っておりまして、飼育スタッフにもちょっと自分が好きな生き物をもっと見てほしい、もっと深く知ってほしいっていう強い思いを持っています。
はい、でもそうでしょうね、きっと育てておられるからその愛情っていうのはどんどん湧いてくるんでしょうね。
はい、そうですね。なのでそこで今回の飼育スタッフが館長となりまして、個人的に愛する生き物だけを展示する小さな水族館を京都水族館の中に作ることになりまして、その第一弾として京都水族館の飼育スタッフとして今働いている石川香というスタッフが館長となりまして、
はい、
彼が溺愛するヒキガエルだけを展示する石川香の水族館が期間限定で開館しております。
なるほど、はい、石川香さんはその京都水族館の館長さんではなく、このプロジェクトの館長さんなんですよね。
はい、そうです、
ね、
京都水族館にできた小さな水族館の館長になっております。
いや、その小さな水族館すごく気になるんですけれども、
はい、
まずその石川香さん、飼育スタッフの石川香さんについて少しご紹介いただいていいですか？
はい、かしこまりました。石川香なんですけれども、
はい、
2021年のに京都水族館に入社しまして、
はい、
ちょっと魚類チームに所属しており、
え
オオサンショウをはじめとした淡水の生き物を普段はメインに飼育を担当しています。
はい、
で石川は幼い頃から両生類と爬虫類に強い興味を持っていたようであ
そうなんですね、
はい、
うん、
大学時代にも専門としてそれらの生き物を研究していたんですけれども、
はい、
その時にちょっとヒキガエルの研究を始めたことがきっかけで、ヒキガエルの可愛さにベタボリになったとのことです、
うん、すごいですねそっか、ヒキガエルか、じゃあそんなに愛するヒキガエルさんを今回じゃあ紹介してくださる？
はい、そうです。その石川香がちょっとブースの今回の展示の内容をプロデュースして、
はい、
愛するヒキガエルの生態や特徴だったりですとか、うん、ちょっと好きなポイントを紹介しまして、
はい、
スタッフならではの視点でちょっと生き物の魅力だったりとか観察する楽しさをお伝えする展示となっております。
なるほど、すごいな。でもヒキガエル愛が強いということは、日頃からヒキガエルと一緒にいらっしゃるんですか、石川さんは？
現在自宅で5匹のヒキガエルと一緒に暮らしているようです。
一緒に
、はい、
すごいな。でも手のひらサイズのヒキガエルだと結構スペース必要ですよね。
そうですね、もうお家はもうヒキガエルのために、生き物のために
すごいですね、
ヒキガエルは。
なるほど、はい、じゃあもうそれだけに石川館長が案内してくださるその小さな水族館というのは、ヒキガエルのことがいっぱい情報満載になってるって感じですか？
はい、そうですね、ヒキガエルの情報が、ヒキガエルだけの情報がちょっと満載、いっぱい詰まった水族館になっています。
じゃあその石川香の水族館の見どころなども少し教えてもらえますでしょうか？
はい、まずヒキガエルはアズマヒキガエルを6匹展示しております。
はい、
はい、今回のために水槽を特別に製作したんですけれども、うん、その特別に製作した水槽にはちょっと筒状の観察窓がちょっと穴がありまして、
うんうん、
その穴に水槽の下からちょっと頭を入れることによって、
はい、
ヒキガエルの暮らす世界を360度の覗き見することができます。
おということは、あの通常でしたら、そういう、ね、水槽は置かれているじゃないですか。
はい、
その水槽の下側に入っていき、ヘルメットのような感じでポコッと開いてるんですね。
そうですね、
ドーム型になってるんですね。
はい、
でそこに私たちは頭を入れることができて、要はヒキガエルさんと同じ目線でいろんなものを見ることができるということですね。
はい、そうです。
おーすごいなー、うーん楽しそうですね。
はい、あの水槽の中に頭を入れた瞬間、ちょっと目の前にヒキガエルがいたので、すごい驚いているお客様を何度か見かけたぐらい、ね、かなりの至近距離でヒキガエルを見られる展示になっています。
なんだか私も見てみたいです。可愛いんでしょうね。
はい、
ねえ、そっか。他には何か。
はい、それ他には、ヒキガエルの生態などを、壁面パネルで紹介するほか、お尻がもちもちしてて可愛いですとか、鳴き声が好きとか、ちょっと外見ですとか行動の推しポイントを飼育スタッフ、石川館長ならではの視点で紹介しております。
はい、へえ、わあ、でもね、ヒキガエルに詳しい石川館長が説明してくださる、ご紹介してくださるということですから、やっぱりちょっとね、私たちの知らないヒキガエルの魅力いっぱいあるんでしょうね。
はい、そうですね、魅力がたくさん詰まった展示になっています。
うん、あと何か動画とかも見れるんですか、そこで。あ、
そうなんです、そこではちょっと動画は見れないんですけれども、はい、今回の、展示を記念してちょっと CM を作りまして、
はい、
そのコマーシャルが石川かおるの水族館特設ウェブサイトでご覧いただけますので、ぜひご自宅で石川かおるの水族館 の、はい、ウェブサイトにアクセスしていただいて、ぜひ CM 動画などもご覧いただけたらなと思っております。
それは京都水族館さんのホームページから飛べるんですか、それとも、はい、普通に石川かおるの水族館と入力したらそこに行くんですか。
京都水族館 の、 ホームページから飛ぶことができます。
なるほど、じゃあぜひ皆さんにも見ていただきたいですよね。
そうですね、ぜひご覧いただければと思います。
はい、こちらのイベントはいつからいつまでなんでしょうか。
はい、こちらは、10月27日から開催しておりまして、
はい、
来年の1月28日日曜日まで開催しておりますので、はい、まだまだ、はい、開催しておりますのでぜひお越しください。
はい、場所が京都水族館内2階の、交流プラザですね。
はい、
はい、あとこれからねクリスマス迎えますよね。
はい、そうですね、
なんかおすすめイベントなどありませんか。
はい、ございます。実はその夏限定のイベントだった京都イルカ喫茶というイルカスタジアムにレトロ喫茶をイメージした飲食スペースを作ってるんですけれども、
はい、
そちらがちょっと好評につき12月の26日まで延長が決定しました。
まあじゃあクリスマスもそちらに行けるっていうことですね。
そうですね、クリスマスもそちらの方で、はい、楽しんでいただけます。
これどんな喫茶店なんですか。
はい、こちらはですねネオンの光が灯るレトロ可愛い空間で、館内のカフェ、例えばハーベストカフェですとかスタジアムカフェで販売する飲食メニューを持ち込んで、ちょっと休憩しながらちょっとプールの泳ぐイルカの姿などをちょっとゆっくり見ることができるようなスペースとなっております。
あ、じゃあ本当にそのカフェで、レトロカフェで、休憩しながら食べながらイルカのショーを見ていいんですね。
はい、見ても大丈夫です。
わあ、いいじゃないですか、ね。はい、今イルカさん紬がねだいぶ成長してきてるんですよね。
はい、そうなんです。紬が9月の30日で1歳を迎えまして、はい、1歳を迎えた反動イルカの紬の誕生からこれまでの写真もそこの京都イルカ喫茶で展示しておりますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
はい、あ、いいですね。こちらは営業時間とかはあるんですか。
そうですね、こちらは営業時間中はずっと入ることができますので。
なるほど、じゃあもう夜遅くまで延長されている時とかはその時間もそこで過ごせるんですね。
はい、そうです。
うん、そっか、ね、夜の水族館というとまたね、とっても綺麗なライトの写真が載ってたんですけれども、はい、あちらも見れるんですか？
そうですね、夜の水族館開催日ですとイルカスタジアムでウォーターカーテンという光と音を使用したちょっとアート空間を上演しておりまして、
はい、
そちらが午後の6時から、
うん、
夜の水族館開催日の午後6時からと、はい、午後6時半からの1日2回上演しております、
うん、あ、2回もされるんですね。
はい、そうなんです。
うん、そっか、これは、はい、何か企画があったんですか？
はい、そちらなんですけれども、実は京都市芸術大学音楽学部の作曲専攻の4回生の岡田幸男さんっていう方が曲を作曲していただきまして、
はい、
はい、そちらがですね、京都市東部を流れる高瀬川とその周辺の風景をイメージして作曲された、うん、移ろい結ぶという曲に合わせた特別プログラムを上演しております。
うん、へえ、なんかいろいろありますね。
はい。ね、そちらが、うん、ウォーターカーテンの2回目の6時半からの公演のみになっておりますので。
そうなんですね。じゃあ、はい、同じ内容ではなく1回目と2回目でちょっとアレンジされてるんですね。
はい、そうです。
なるほど、両方とも見ることはできるんですか？
はい、もちろんです。
おー、いいじゃないですか、
ね、はい、ぜひ
ぜひぜひ行っていただきたいと思いますけれども、これは、いつまでとか期限はありますか？
はい、こちらが12月ですと、はい、23日の土曜日と24日の日曜日のみになっておりますので、
うん、
クリスマスにお越しいただければと思っております。
あ、いいですね、楽しみですね、はい、クリスマスといえば京都水族館さんはオオサンショウオツリーですよね。はい、
そうですね。
ねえ、今年はどうですか？
はい、今年も展示を開始しておりまして、
はい、
今年はお祭りをテーマに、
うんうん、
オオサンショウウオぬいぐるみを積み上げたちょっと2メートルのクリスマスツリーを今展示しております。
うんうん、おー、なるほど。今年はね、オオサンショウウオの日にちなんで、イベントもねされましたよね。お祭りムードでね。
はい、お祭りムードでちょっと特大のオオサンショウウオだしを引いて、ちょっと地域のお子様とだしを引いたりですとか、
うんうんうん、
ちょっとお祭りムードで盛り上がったことと、
うん、
あと京都の三大祭りである葵祭り、祇園祭り、時代祭りがちょっと4年ぶりに揃って復活したことを記念して、
うん、
ちょっとお祭りをテーマに、ちょっと提灯だったりですとか、
はい、
水風船だったりですとか、
はい、
ちょっとハッピーを着せたオオサンショウウオだったりですとかで、ちょっとお祭りの楽しい雰囲気を演出したツリーを展示しております。
なるほど、こちらが1階のミュージアムショップで12月26日の火曜日まで展示されてるんですよね。
はい、はい、そうです。
ね、ぜひこちらも見に行っていただきたいですよね。素敵なクリスマス過ごしていただきたいですね。
はい、
いやー、ということで今日もいろんなね情報満載でお届けいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館から企画広報チームの藤原彩奈さんにお越しいただき、うん、お越しいただいてないなリモートでご出演いただきました。藤原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また12月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では、京都の生き物ラジオ図鑑でした。